FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える向川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、ゴールデンウィーク真っただ中ですが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。私はこのお休みに一冊の本を読み終えたんですね。芥川賞作家の平野啓一郎さん、マチネの終わりにという小説なんです。大人の上質で品のある恋愛小説でね、もう私ね、ラスト3ページも号泣してしまったんですよ。もう本当に感動して、でこういういい作品に出会った時には改めてこの読書っていいなって思うんですよね。ここにいながらにして別世界に連れて行ってくれるのが本の魅力ですもんね。このね、読書についてなんですが、毎日新聞の読書世論調査というのがありましてね、でその全国平均と向川女子大学が独自に調べたものと比較してみますと、この読書率というのが二極化している。ここはまあ同じなんですけれども、じゃあ全国平均の方は何が読まれているかというと、実務思考的な読書傾向が強いという結果が出ているそうです。それに比べて向川女子大学はね、圧倒的に小説を好む学生が多いという結果が出てきたんですね。やっぱりこの小説にしても、活字を読むということ自体がね、自分自身の人生を豊かにしてくれるっていうのは私はもう実感として持ってますので、一冊でも多く本に触れていきたいなというふうに思っているんです。さて、そんな向川女子大学の中央キャンパスを歩いてますと、この中心部にひときわ目立つ建物があるんですね。これが中央図書館です。地下1階から地上6階建ての建物で、蔵書数はおよそ60万冊あるんですよ。で座席数も1520席。2013年以降、秋にできたんですけど、学生の声を反映して集う場所、にぎわう場所を目指してリニューアルされたのが向川女子大学の図書館なんですね。もうとにかく中に一歩入ってみると、皆さんがいろんなことをしている、過ごしている。で学生も数がどんどん図書館を利用する学生数が増えてきているということも聞いていますし、やっぱりこう入りやすさっていうのも一つ大事なのかなと思ってます。さて、今週と来週の向女ラジオでは、そんな向川女子大学附属図書館をピックアップしていきます。図書館で行われているさまざまな取り組みについてご紹介していきますね。そして今日は実際に附属図書館で働いている方をお迎えし、お話を伺っていきます。 FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。向川女子大学附属図書館図書課長の川崎康子さんにお越しいただきました。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私は、今大学で授業をさせてもらってますので、よく図書館にはお邪魔するんですが、その時にいろいろとね、本を貸し出ししてもらったり、お世話になっております。
いつもご利用ありがとうございます
さてさて、まずこの大学図書館でのお仕事、どんなことをするのかっていうのをね、教えていただきたいんですね。
一口にその図書館って言っても、公共図書館とか専門図書館とかで、我々その大学図書館とか、様々な慣習があるんですけどね、総じてその図書館が果たすべき役割っていうのは、その読書を通じて人を育むこと、で人々の生活や学習、そして仕事とかに役立つ、そういったことが挙げられるんですね。でその中にあって、その我々図書館司書の役割っていうのは、一言で表現するならば、本と人とを結びつける、もうこれがもう大事な使命を持った専門職であると、いうことが言えます。
川崎さんは図書館司書、
そうです司書として採用
をということなんですね。
はい、そうです。
例えば私たちが本を、借りるときに、具体的にそのタイトル、著者名というのが分かっている場合はいいんですけど、なんとなくこういうジャンルの、なんかこんなことが載っている本を探してるんですっていう場合は、図書館司書の方に相談してもいいんですか？
あります ります、あります。レファレンスデスクって言ってね、これが馴染みのない言葉なので、まあ、はい、日本語で言うと利用相談、あなたのご相談に応じますというような、うん、そういった読書相談も受ける、これも大事な仕事の一つですね。
はい、じゃあその時はもうパッと調べてくれるわけですね。
そうです、そうです。だからもう本を読まない司書というのは基本的にありえなくて。
じゃあ川崎さんも、
もちろんもちろん一日何百冊という本を私たちの前を取っていきますね、手を取って、
そうか、それをもうどうやってこう配置するかというのも、図書館の中のお仕事ですもんね。
よく図書館司書の仕事っていうと、まあ、カウンターで静かにこう本を読んでね、たまに利用者の方に話しかけられたら、はいとか言って、ドラマとか映画の
イメージはそうですよ、
全く違いますからね。めちゃめちゃ忙しいです。ドラマの中での司書見てたら腹立ってきます。仕事しなさいって
全然違うって
全然違う、もうその恋愛生まれることなんて漫画一もう本当にないですから。
だけどやっぱりそれぐらいもう常に動いている、
動いてます、動いてます。
そういう忙しい部署であるということなんですね。
細かく挙げるともう何百何千っていう風に、仕事が細分化されていきますので。
そうですか、じゃあ今度は図書館司書の資格を取ろうとする学生さんについてなんですけれども、その資格を取得するための授業も担当していらっしゃいますよね。
私は、3科目今担当してるんですけれども、はい、向川女子大学の司書課程約500人近い学生が履修しておりまして、まあ、でも全てがみんなね、図書館司書になるわけでもなれるわけでもないので、ただまあその司書の仕事がどういうものかというのを知っていただく機会としても大事なところだと思いますので、一生懸命学生たちと接しています。
さあそれから川崎さんといえばですよ、もう海外の図書館をまあたくさん見学されて来られましたね。今まで
そうですね、
何箇所行きましたか。
今関数で言うならば600巻ぐらいですかね。
600、
もう長く生きてるんでね、まあ、それぐらいの数は。
じゃあその中からね、こう印象に残っている図書館っていうのをちょっとご紹介していただけますか。
図書館探訪のきっかけとなったのが、卒業してすぐに行ったトルコですね。
トルコ、
ケルスス図書館って言って、これもう古代ローマ時代、もう西暦117年に完成したもので、今は図書館としての機能はないんだけれども、遺跡として残っていて。
そうなんですか。
それがね、もう2階建ての総大理石で今も残っているんですよ。で、まあ、正面によく図書館の入り口っていうのは荘厳な感じでこう女神像、こう知恵とか、運命とか、そういうのを示した女神がこう立っていてですね、もうその中にヘルスス図書館の場合は1万2000巻の巻物が所蔵されてたそうで、だから、その連綿と続く図書館という現場でね、今自分はこうして司書として働いてるんだっていうのをこうガーッとこう認識してですね、すごくこう震えたんですね、図書館っていうものに対して、そこから
始まったという
探訪が始まりました。
すごいなぁ。あと何か面白い図書館ってありました？
どこの図書館行こうかなって思った時に、基本的に仕事で知り合った私たちその司書のつながりってね、会ったことなくてもお互いにライブラリアンですって言ったら、すごい急に連帯感が、この親子兄弟かと思うようなこう連帯感が芽生えて、すごくもうソサイエティになってるんですけれども。
それも苦労も分かるしね、
分かるし、
なんか共感できるんでしょうね。
ちょっとそちら遊びに行ってもいいですかって言ってスウェーデン行ったりとか、逆に向こうが遊びに来て一緒に温泉入りに行ったりとかね、まあ、そういうつながりができるんですが、まあ、そういうので次の行き先を決めたり、あるいは小説とかね、映画とかで図書館で描かれることがあるじゃないですか。
ありますね。
この間ララランド見てても図書館出てきて、わずか数秒やけどね、
大事なポイントでした。
あんなに反応してるの世界中でも司書だけやろなと思うぐらいなんですけど、まあそんなんで、一回ね、昔メグライアンとニコラスケイジが出てたシティオブエンジェル、
懐かしいよ。
舞台となったのがサンフランシスコ の公共図書館でしてね、地下1階から地上6階7層吹き抜けになってるんですよ。メグライアンがこのヘミングウェイの本をこう手に取ってこう見てるシーンがあって、それを天使たちが吹き抜けの上からニコラスケイジを含むこう見下ろすシーンとかがあってね、まさにその現場を確認してね、もうちょっとなんか一人で浸ってました。裸見たら変なアジア人みたいな状態なんですけれど。
あ、だからそういう映画に出てきた図書館も行かれてるんですね。
そうなんです。
まあ600も行っていればね、それはさまざまないろんなタイプの、またその国を表すような タイプの図書館もあるんでしょうね。
そうです ね、まあアジア圏で言うならば、はい、台北、あの台湾ですね、で台北市内から電車で40分ぐらいのところにペイトー温泉っていう、あの温泉街があって、そこにあるペイトー文館っていうところがあるんですけど、そこが素敵でね、まあ、あのショーもいっぱい取り張ったんですけど、もうエコロジーな、トイレの水は全部雨水を利用し、電気は全部太陽光発電でっていうようなところで、もう全て木製なんですよ。でも開館前から人々がずらっと待っていて、で、あの秀逸なのが子ども向けの閲覧室、もうそれがね、ちっちゃいんですよ、机椅子も全てが。でもそこへってあのガリバー あのリリパット国、ね、そうそう、自分がガリバーになったような気分になれる、もうちっちゃいお子さんと一緒に親御さんがね、こう読み聞かせをしている姿とかも見れて、でそこもだからドラマとかね、映画のロケでもしょっちゅう使われてて、私も何回か行ったんですけど、いつもなんかの何かしらの撮影を。
そうですか。
してました、
ね、でも、うん、その地元の方に本当に愛されてるんですね。
そうなんですよ、
ねえ、ねえ、だから自分の生活の中に図書館があるということでしょ。
そうなんです、本と人とかが非常に密接に。
じゃあ川崎さんとしてもそこが、まあ、言った目指すところなんですね。
そうなんです。でそこに親切な秘書がいてね、たまにいけずな秘書もいますよ。でもね、まあ、よく喋ったらいい人だっていう場合も多々あるので、一概には言いませんけど、は
い、
まあ、
きっといい人です、
いい人なんです、
秘書の方
みんな優しいんです、みんな、うん、本当に優しいんです、はい、私ぐらいですよ、こんなに独白のね。でも本当にもうそれが揃ってたら、もうその街は非常に文化的に豊かだと思います。
では今度は国内に目を向けまして、はい、まあ最近もう大学図書館変わってきましたよね。
そうですね。
いつぐらいからでしょう、変わってきたのって。
この流れになったのは10年ぐらい前ですかね。10年ぐらい。
いや、私たちが現役の頃はね、もう図書館というのは絶対喋ってはいけないところで、とにかく飲み物も飲んではいけなくて、ちょっとひそひそひそって喋ったらもうシーって言われるような、黙々黙々と勉強だけする、ええ、そういうイメージだったんですけど、
そうです
今もう全く違いますね。
全然もう、うち違いますでしょ、
はい、まず向こうが女子大学の図書館全然違います、でこの国内のまあ大学図書館が変わってきたその理由、背景というのはどういうところにあるんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
これね、もうアメリカから入ってきた考え方なんですけどもね、文部科学省ですとか経済産業省もですね、やっぱり協調性を持ってみんなでこうワイワイ創造的に、話し合いながら、そして結果を出していく、課題をみんなで見出して、それをみんなで、方策を考えていこうじゃないか、そういう学習スタイルが求められるようになって、まあ、文部科学省でいうと学士力であるとか、経済産業省で言えば社会人基礎力って言ってね、これもストレスマネジメントも含めなんですけれども、はい、まあ、そういった力をきちんと身につけた学生を社会に送り出してくださいよって、こう我々にこう突きつけられたわけなんですよ、
はい、
でそうすると今までのようなただ知識をこう伝授するだけのタイプの学習ではもう立ち行かなくなって、で、まあそれはアクティブラーニングであるとか、はい、あのまあ、ラーニングコモンズって言って、まあ、そういった学習に対応できる学習環境を整えていこうじゃないかと、
うん、ハード面から整えていこうということですね、
うん、でそれ の場所としてあのふさわしいと考えられたのが図書館だったんですよね。でその図書館の中にラーニングコモンズって言って、まあ、これはいろんな ICT 機器を備えてこうグループ学習にも対応した空間っていうのをこう作る大学図書館が非常に増えてきて、まあ、それはだいたいゾーニングっていう形でね、静かに勉強したい人もいるし、はい、グループ学習したい人もいるし、休憩を入れてねお茶をしながら学習したい人もいるし、まあ、そういったいろんなニーズに応えられる、空間作りがこの大学図書館に求められてきたっていうのがありますね。
なるほど。向こう側女子大学の図書館、まあ、入ってみると、学生さんみんな自由ですよね。
自由ですよね。
いや、もうあのなんていうんですか、でも私はすごくいい雰囲気だなって思うんです。なぜなら行きやすいんですよ、足を運びやすい、
何よりです。
だからそこをまずその敷居をね、低く皆さんにあの来ていただいて結構ですよという空気が出ているっていう、そこが大事ですよね。
大事なんです。
でも各大学でもね、図書館にそうやってハード面の、改革に力を入れてらっしゃる大学あると思うんですが、あのこう最新の何かこうものを使っているとか、珍しいこうタイプの図書館っていうの、そういうのありますか？
珍しいのはね、去年オープンされたんですけどね、立命館大学さんなんですけどね、平井海一郎記念図書館っていうのを去年、ちょうど1年ぐらい前にオープンされて、 でそこは普通本の貸し出し返却って言ったらカウンターまで赴いて、はい、司書の方と何日までの返却ですというような感じでやり取りがあったと思うんですけど、そこの図書館はですね、出るときに、まあ、ゲートみたいなの通るんですけど、その時にピッてこう ID カードをこう学生証をかざしてピッピッて冊子をやればそのままウォークスルーで本の貸し出し手続きが瞬時に済んでしまうという、うん、
一回カードをかざすだけで、
かざして冊子をピッとこう入力するだけでピピッとレジなしで、
はい、
買い物ができるとありましたけど、まあそんな感じですよね。こう IC タグがこう本に全部入っていて、
うわー、じゃあ一冊一冊後ろめくってピッとかそういうのはしなくていい。
そうなんです、
そこはなんか割とこうスムーズにじゃあ行きますね、
行きますね、
渋滞なく、
そういうことになりますね。
向川女子大学もね、
はい、
例えば開館時間を長くしたりとか、
そうなんですよ、
ね、
去年から
いろいろ改革が、
これまあ学生さんたちがもっと図書館開けてほしいというお声がありましてね、まあ、それまでは夜の8時まで、朝8時半から開けてたんですけれども、まあ、さらにまあ夜間の大学院もありますし、そこでねこう全国女子大学約80大学ぐらいあるんですけど全部調べたんですよ、開館時間を、我々関西人なんでね、何でも一番が好きじゃないですか。でね、ほとんどの女子大さん9時閉館っていうのが多くて、まあ、一館だけね東京女子医科大学さん、まあ、ここはドクター育てる図書館さんなので22時までだったんですけど、はい、そこはちょっと関西人妥協しまして、ね、9時半間を取って30分延ばして9時半までにしたんですね。それによって副次的にすごい嬉しいことがあって、通常0歳児保育園からあるのでうちの大学は、0歳児からまあ付属中高 の児童生徒さんも保護者の方も皆さんお使いいただけるんですけど、卒業生の方もご利用いただけるんですよ、はい、まあ、今までもそれなりに利用はあったんですが、夜遅くまでしたことによって仕事帰りに立ち寄ってくださる卒業生の方も増えましてね、まあ、それまで週末とかね土曜日はよくお姿拝見してたんですけれども、そういったことで卒業生の利用が非常に増えて、すごく嬉しい方です、
ね、
目的を持ってね勉強しに来られてるので、その姿がまた学生にもいい影響を、ね、及ぼす、
あと Wi-Fi もね、はい、環境が整っていて、
そうなんですよ、ね、これは、まあ、図書館がというよりはその大学の取り組みとして、学内250箇所に、Wi-Fi スポットをこう設置してくださいまして、どこででも情報検索が自分のモバイル端末でもできるというような環境が整って、我々もその電子図書館っていうところに今いろいろ力を入れようとしているところです、
いやもうお話伺っているとその川崎さんのこう、本への愛情っていうのがものすごく伝わってきて、
そうですか、
大好きなんです、
ね、本当に
いや学生時代からねずっと好きだったけどね。ちょっと最後に、皆さんにちょっとメッセージお願いできますか、リスナーの方に。
メッセージですか、はい、本当に我々その師匠のね、専門職としての立場っていうのは日本ではまだまだ低いんですよ。で実際には非正規採用でもう年収も低い年収でね、でも図書館の携わる仕事がしたいからっていうことで心ある司書たちが全国で働いてるんですが、やはりもっと我々のその存在というものを知っていただいて、人と本を結びつけるこの仕事というのが非常に大事だっていうことが皆さんに伝われば本当に嬉しいなと。で我々はそういった将来司書として、頑張ってくれる学生たちを輩出していく立場として責任を感じて、まあ、日々仕事をしております。
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に1曲ね、川崎さんの好きな曲をおかけしたいなと思うんですが、何にしましょう。
まあまあ私日常のね軽微なストレスは、坂本九さんの上を向いて歩こうすき焼きソング、
涙がこぼれないようにね、
そうなんです、上を向いていれば日々もうそれで軽減されるんですけど、キューちゃんレベルでは対応できないストレスがかかった時にもうこれよっていう曲がありまして、ダイアナ・ロスさんの、If You Hold On Together、 これをいつも聴いて元気になってます。
ダイアナ・ロスさん If We Hold On Together おかけしたいと思います。今日は向川女子大学附属図書館図書課長川崎康子さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ、ここで向川女子大学からのお知らせです。管理栄養士や栄養士を目指す学生が緑の食材をテーマに大丸梅田店と商品開発しました。 グリーンラバー新緑の季節の緑のごちそうと題して、大丸梅田店限定商品のお弁当やスイーツが本日5月3日水曜日から5月16日の火曜日まで、地下1階2階の食品フロアごちそうパラダイスで販売中です。生活環境学部食物栄養学科と短期大学部食生活学科の学生38人から103件の提案があり、その中から学内選考、大丸梅田店の選考を経て17品の開発が決定。2度にわたっての試食会には23人の学生が参加し、使用する食材、味、調理法、見た目や商品名まで学生たちと各ショップの店長が議論を重ね、改良を加えながら商品化されました。どんな商品があるのかご紹介しますと、ほうれん草、そら豆、ズッキーニの3種類の緑の食材を使った元気もりもりほうれん草のタイ風グリーンカレーや、メロンやピスタチオを使ったケーキ、抹茶を使用した亀の形をしたメロンパンなどがあります。学生の指導にあたった福田康子准教授は、美容と健康の心強い味方として緑のパワーを積極的に摂取したいですねと話しています。販売期間中、学生が実際に商品を店頭で販売する日もあります。この機会にリスナーの皆さんも学生たちと大丸梅田店のコラボ商品をぜひご賞味ください。グリーンラバー新緑の季節の緑のごちそうは5月16日火曜日まで、大丸梅田店地下1階2階食品フロアごちそうパラダイスで販売。詳しくは大丸梅田店のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今日は図書館司書の方のお話をお伺いしましたが、私たちと本を結びつけるために司書の方がどのようなお仕事をしているのかっていうのが垣間見えて、本当に楽しかったですね。またこれからもいっぱい本を読んでいきたいなって、そんな風に思いました。向川女子大学の最新情報をホームページでぜひチェックしてください。検索サイトで向川女子大学向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もねアップしてますので、ぜひ覗いてみてくださいね。アカウントは小文字で向上ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向上ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日は円谷のブックオブデイズを聞きながらお別れです。向川女子大学ラジオ向上ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。